はい、こんにちは、すみやです。はい、いつもありがとうございます。3連休の最終日ということで、先生方お休みなんですかね。実は大学は、今日は私の所属している大学は授業日でございまして、僕はオンデマンド配信にしている授業も結構あって、まあ僕反転授業と呼ばれる授業方式をやっていて、この後期は、授業に関するやつはもうオンデマンドでどんどん出していってですね、で対面で出会うのを月に1回ぐらいやっていて、その時は学生同士でこう学びを深めるようなことをしていこうということを、まあやっていこうかなと。でまあ今は個人の学ぶ力とかですね、そういうものを育てていくっていう、単に知識の伝達で終わっててはダメだというところもあるので、オンデマンドの動画を、なんていうかな、きっかけにして自分で学びを深めていく、そしてそれをクラスメートと共有することで共に学びを深めていくっていうことをトライするっていうことなって言ったらいいんですかね。はい、そんなことをやっているので、今日も、大学には行ってないんですが、授業配信をしたりですね、授業の準備をしたりということで、自宅で仕事をしているというような感じでございます。で、実はですね、まあ、運動会シーズンで、いろんなですね、仲良くしている先生と運動会の話したりとかっていうこともまあしてたりするんですけれども、実は掲示板に運動会に関してですね、ご意見というか、悩んでることがあるというふうに、書いていただいています。で、またリンク貼っときますので、ご覧いただいたらいいなと思うんですが、運動会の練習って必要なのかなという疑問なんです。でやりたくないなっていう思いがあったり、人が見に来る、保護者が見に来てドキドキしちゃうとか、不安で動けないとか、集団への参加が難しいとかですね、っていう子がいる中で、それって必要なの？っていうことと、まあ主体性、子供の主体っていうことを、考えたときに、子供主体の行事ってどうやって作っていったらいいんだろうという、話ですね。を投げかけていただいていて、奥見先生も、まあ、私も悩んでいますというふうに、追加のコメントを書いていただいているという感じですね。で、それについて、運動会に関しては、実は私、公開講座を、何年前だ？あれもう5年ぐらい前ですかね。もっと前かな。やったことがあるぐらいですね。運動会に関しては、もうはっきり自分の立場を先に言っときますが、僕は反対派なんです。特に幼稚園、子供園、保育園の幼児期の運動会は、あの形式の運動会はいらないというのが、僕の立場です。で、それを楽しみにしてる方がいるのもよくわかります。で、なんだろうな、子供の1年間のね、あの時期の子供の成長って本当に目覚ましいので、ああやってこう、同じようなことをやる。特に、例えば年少の時に年長さんがやってるのを見て、あ、2年後うちの子もあんな風になるのかな、とかね。あんなことできるようになったらすごいなってなって、2年後になってできるようになってて、ああって感動する気持ちはわからなくはないんですけど、あの時間費やす、そのバルーンとかなんかいろいろやりますけど、あれに費やす時間が、例えばですよ、主体的な遊びであったりとか、自分たちでやることを決めた行事だったりとか、そういうことになっていった時の育ちと、今の運動会の形式の育ちが、だからどっちの方がベターかなんてわかんないはずなのに、結構無批判に今の運動会の形式を続けてしまっているというのを、どっちかが良くてどっちかが悪いって言いたいわけじゃなくて、何のためにそれをやってるかっていうね、行事って基本的に教育装置ですから、その教育装置を使うことが何につながってるかっていうことをやっぱり考えなきゃいけないっていうことが大前提で、伊予館先生がこうやって書いていただいたのは、やっぱりそこで立ち止まって考えてくださったっていうこと、それを投げてくださったっていうことなんですよね。このことに関してはやっぱり僕は大事に考えたい、僕自身も考えたいなと思ったので、こうやってコラムで取り上げさせてもらいました。 で、そのコメントにも僕は書かせていただいてるんですけれども、そもそも運動会、実はね、運動会と日本近代という本をね、私は持っていましてですね、運動会の歴史的な背景というのは非常に、やっぱりこう、あれなんですよね。まあ運動会って基本的には日本の、ものなので、日本で明治時代からですね、やり始めたものです。で、軍隊で最初は行ってました。で、いろんなその背景はいろんなものがあるので、ちょっとここでは割愛しますけれども、その軍隊で行われていた運動会が、小学校令というのができて、尋常小学校と高等小学校ができた時に、小学校でも行われるようになったと。で、そこには国民を訓練するみたいな意味合いがまああったと。遠足とかね、軍事講練、行軍って呼ばれるような、まあ遠足みたいなやつとセットで、要は遠足、昔の小学校そんな大きくないんで、行軍をしてですね、要は、隊列を組んで歩いてどこかまで行く。で、そこのグラウンドに行って運動会を行うっていう、まあ遠足とセットだったというような話も書いてあります。で、そういったものを、また見るお花見的にですね、年間行事、まあ日本人ってお祭り好きなので、年間行事としてお花見的にですね、親だったり近所の人が見に行くっていうような要素もどうもあったようだということもそこには書かれていますね。っていうのを考えたときに、要は、まあ日本らしいと言えばそうなんですけど、日本ってまあ変な話、社会主義国家じゃないですか。自分らであんま気づいてないですけど。で、こう、全体主義的なところはちょっとありますよね。で、要はそれに慣らしていくための、軍事訓練とか兵式体操みたいなものにちょっと近いものが運動会ってあるんですよね。で、それを見るのがまた好きだという日本人のその特性があって、ああやって隊列組んで並んで綺麗に揃ってんの日本人好きですよね。だから日体大とかで、なんだっけ、集団行動だったですかね、をやってる、あれもすごいすごいって言って喜びますよね。だから、初めからそういうもんだというふうにすればいいんだと思うんですけど、で、そうじゃなく、なんか、なんて言うんでしょうね。楽しいものであったりとかっていうふうに、なんかこう、大人がなのかな？色をつけてこうやってる感じがありますよね。で、幼児期にこれいらないっていうのは、幼児期こそ、で、銃の姿でね、先生方も自立とか、あと主体性とか、対話的学びとかですね、そういうことを、まあ学校でも言うようになって、その基礎作りとして小学校でも子供の主体的な取り組みみたいなことを言っている今の現代において、運動会が、今の形式じゃなきゃいけない理由っていうのはあんまりない気がするんですね。なので、正直、僕の目から見るとですけど、無批判に行っている、もしくは保護者の希望を優先して行っている、もしくはまああんまり考えずに例年通りのことをやっているということなのかなっていう気はしてます。もちろん、あれですよ、いろんなことを考えて、それは良きこととしてやっているとか、意図を持ってやってるっていう縁もあると思うので、すべての縁を批判するつもり、批判、否定するつもりはないんですけど、まあ、運動会の、まあ、成り立ちっていうのか、形式っていうのかですね、それはまあ、そんなとこかなと思いますね。で、ここでも何回も主体性とか自主性という話をしてますけれども、主体性っていうところは自分の頭で考えるということがやっぱり入ってきます。で、考えるという行為は選択肢を持つっていうこととセットになっていて、選択肢を持って、その根拠を持って選択をすると。で、主体性というのは、最近調べてる中でもう一つ、僕の、なんだ、定義の中に要素として入ってきてるのは、責任をちゃんと自分で持つっていうことなんですね。主体性というのは、勝手なことをするということではなくて、自分で考えってことは、そこには選ぶ、選択肢を持って選択するっていうことが入っていて、その選択に対して自分で責任を持つっていうことがあると。だから、うまくいかなくても自分のせい、誰かのせいではなくてね、自分のせいであるとか、そこに不利益だったり、いろんなものがあったとしても、自分で、それは受け止めるっていうことなんですよね。で、それで言うと、今の運動会は、 大人が準備をし、まあ、小学校でも、まあ、幼稚園、子供園でもそうですよね。で、一生懸命やっていただいてるなって思うんですよ、もちろんね、先生方。だから一生懸命やってることに対する批判ではないんですけど、結構海外しく準備してる感じがあるんですよね。そこで生まれているものは子供の主体性では絶対にないと思うんですね。で、いわゆる自主性みたいなものは育つかもしれない。つまり言われたことをあらかじめやることが明確になっていることを一生懸命する。ゴールが分かっていて、答えが分かっていて、その答えに行き着くまで頑張ってやるっていうのが自主性ですから、それは育ってると思うんです。で、それを3歳とか、そんな頃からやっていくんですよ。しかもすごく楽しそうにね。で、まあ、これを言うとあんまり、僕の個人的な意見と思って聞いてくださいね。洗脳しているように見えます、やっぱり。で、教育って、まあ、一定洗脳であるのは間違いないので、それはそれで、ただ無自覚に洗脳してるんじゃないかっていうのはすごく思います。だから、無自覚にというのは、大人、洗脳だから、洗脳されてる側はもちろん無自覚なんですけど、してる側も無自覚だなっていう気がしていて、子供が、僕は子供の運動会、ほぼほぼ全出席で行ってますけれども、ビデオを撮ってましたが、楽しそうにしている子供に対して微笑ましく思う心持ちと、洗脳されていく自分の子供を見て、という複雑な思いを持つという心持ちと両方を持ちながらずっと見てました。小学校までずっと。一生懸命やってるし、すごくいいと思うんですよ。それ自体はね、友達と協力をするとか。だから得ているものがないとは言ってるわけじゃないんです。得ているものはあるんです、必ずね。だけど、その一方で、その主体性みたいなものではなく、自主性がどんどん育つと。つまり、指示がないとできないことになっていかないかなっていうね、こと。しかも、やりがいがあって楽しいからこそ、それを身につけると思うんですよ。ね。だけど、そこで身につけたものっていうのは、果たして良いことなのかっていうことが、僕自身、まあ分かんないんですけど、で、僕自身も運動会好きだったんですよ。運動会活躍できたし、今でも忘れないですけど、中学校の時の全員リレーっていうのがあって、たまたまなんですけど、僕の前の人がすっ転んだんです。で、僕がいたクラス圧倒的に強くて、練習も含めて一度も1位を譲ったことがなかったっていう。で、その強いメンバーの一人だったんですね、僕はね。で、僕もまあ足はまあ遅くないというか、まあどっちかというと速い方なので。で、たまたま僕の前の人が転んでしまった。で、一度も1位を譲ったことないチームが初めて3位ぐらいになったんです、僕の直前で。で、僕にバトンが渡り、で、ダーッと走ってですね、1位、2位のチームをやっぱり抜き去ってですね、で、行った時に、同学年の連中は初めて、僕は E 組、5番目のクラス E 組だったんですけど、E 組が初めて3位に落っこったと、よっしゃいけるってなった瞬間に僕がもう一回抜き返した1位に戻って、結局そのまま優勝したというので、めっちゃ盛り上がったんです。めっちゃ僕はなんかスターになったような気分でですね、めちゃめちゃ忘れもしない楽しい、もう人生で一番楽しかった運動会だかもしれないですね、っていう経験をしたり、6年生の時も多分代表リレーかなんかで人抜いて、なんか、わーってなったっていう覚えもありますけど、まあそんなんでスターにもなれるし、組体操とかも嫌いじゃなかったし、高校の時は騎馬戦もありましたけど、楽しかった覚えが、なんていうの、公に人のことをぶん殴れるみたいなね。まあ殴っちゃいけないんでしょうけど、まあそれ今のはちょっと冗談としても。でも、なんかこう、まあ発散する意味でもね、面白かったし、一生懸命やってた方なんですよ。だけど、いろんな教育のいろんなことを考えるようになってから、運動会に対して疑問を持つようになったと。特に、その主体性とか自主性っていうことを考えた時に、どうかなっていうふうに思うようになったということなんです。で、じゃあ新しい形っていう、この掲示板でもね、新しい形というか、なんかヒントになることはないかなって言って書いていただいてるわけですけども、まあ分かんないんですが、まあ主体性っていうキーワードから考えていった時に、やっぱり主体性というのは選択するっていうことがやっぱり大きいと思うんです。で、 自分で選ぶ。しかもそれは、なるべく根拠を持って、適当にではなくてね、根拠を持って選ぶっていうのを、まあ、できたらいいな。幼児期なんで、根拠ったって知れてますよ、もちろんね。なんとなくこれがいいぐらいの話だったりするわけですけど、それでも自分で選んだということが大事だったりするんですよね。で、まあ、わかんない。どの程度話し合いが成立するとか、そのクラスによってもね、5歳児だからって話し合いが成立するクラスと成立しないクラスがあるし、いろんな人がいるんでね。で、みんながみんな主体的になるかっていうと、24人の主体性がぶつかった時にどうなるみたいなことだってあるので、だけど、主体性って僕ね、思うんですけど、周りを無視して自分を押し通すっていうのは主体性ではない気がするんですよね。周りとの調和ももちろんある中で自分の意見も伝え、周りの意見も伝え、みんなでそれを話し合いながら選択をみんなでしていくっていうのも僕は十分主体性だと思うんですよね。その中で自分もみんなの意見を聞いて納得をする、理解をするっていうことも主体性だと思うので、やっぱり5年生ちゃうわ、5歳児さん、年長さんぐらいだと、やっぱりどんな種目をするのかとか、何をするのかっていうのを自分たちで選択をする。もしくは、種目は園の方が決めるけども、それのどれに出るかっていうのを自分らで選ばせる。僕これしたいとか、私こっちの方がいいとか。あと、人の前に出るのがいいのか、全体の中に埋もれてるのがいいのか、例えば太鼓を叩きますとかいうのも、後ろの方で叩いた方がまだ落ち着いてやれるとかっていうのを選ばせてあげるっていうのは一つなんかなっていう気はするんですよね。それはまあしてんのかもしれないですけど、縁によってはね。とかっていうことも、まあ一つだったりするのかなというふうに思いますね。あとは、まあ行事の練習って、僕が知り得る限りで、運動会にせよ、発表会にせよ、行事の練習をしてるところって、先生に言われたことをどんだけ上手にやれるかですよね。ほとんどが。僕が知ってるのはそうなんですけど。それだったら、その時間、自分で考えるとかっていうことは一切ないわけで、それを何日も何日もやって、当日を迎えて、っていうよりはですね、僕はいくつかの縁で、それだったら365日の保育をもっと大事にした方がいいんじゃないか。先生方、いろんな工夫をされて、一生懸命保育されてる中で、それを単に見てもらうっていうね、日にするっていう。で、それが、その中で、例えば子供たちがリレーを楽しんでます。年長さんとかになったらそうかもしれないし、例えば、三歳児さんで竹馬をするようになってきたとかね、例えばですよ。で、なった時に、まあ、僕が知ってる縁では、竹馬を自分たちで作る。竹をもらってきて、木をもらってきて、用務員さんのおじさんに教えてもらって、竹を自分で作る。で、作った竹馬で、まあ、早く走れる子は競争する。早く走れない子は、園庭をぐるぐる回ってるのを、親も一緒に、やれる人はやってもいいし、それを見てもいいしって言いながら、お祭りっぽくするっていうね。それで、竹馬が流行ってる年は竹馬をするとかね、クラスによって流行りしたりもあるじゃないですか。で、それをみんなで、そこはね、みんなの運動会だったかな。僕がお世話になってた園では、みんなの運動会って呼んでた気がしますけど、お父さんお母さんももちろん参加するんです、競技に。で、なんなら夜親が集まってきて、親競技は何をするとかいうのを話し合ってた気がします。で、要は、まさに運動会、その体を動かすことをみんなで楽しもうぜっていうので、今年はこれやろう、今年はこれやろうみたいなのをみんなでやる。だからお祭り感は残してるんですよ。で、子供の成果も見えるようにする。今年のこの子たちはこれを頑張った。で、年長さんは確かね、リレーをしていたような気がします。そのリレーは、まあ、先生たちがちょっとリードしてたような気はしますけど、運動会に至るまでも毎回、リレーの時間を週に何回かやってましたね。で、それが毎回運動会なんですよ、は。今から運動会だからさ、つって笑いながら、今日は勝つぞとか言いながらやってるんですね。で、その都度、例えば三輪車押しリレーだったりとか、その、 走るだけじゃないんです。だから、勝者がいつも違う。三輪車押しリレーだけめっちゃ速い子とか、なんか、二人一組なんでね。とか、普通のかけっこだけじゃなくて、あとなんだ、後ろ向きかけっこもあったかな。なんかね、いろんな運動会を、その、いわゆるみんなの運動会の前2週間とかは、毎日運動会なんですよ、要はね、その、縁は。で、3歳がやって、4歳がやって、5歳がやって、みたいな感じでやるっていう。で、順番も、作戦会議で順番を変えてもいいとか、いう風にして、要は子供たちが選ぶ。自分たちで作る運動会っていうのかな。で、みんなの運動会はお父さんお母さんも参加するっていう感じで、そこはやってたんですね。それは僕は、ああ、素晴らしいなと思って、僕は最初にそれを見たので、幼稚園の運動会、保育園の運動会っていうのはこうあって、たらいいなっていうふうに思ったファーストインプレッションはそれだったなっていう感じですけど、でまあそういう話をして、今運動会という名称を変えてですね、やってる公立園ですけど、やってる園もあります。でそれは普段自分たちが遊んでるものを親に教える、紹介をする、で一緒に親と一緒にそれを体を動かして遊ぶっていうのをクラスごとにですねやったりっていうのをされてるっていう縁もあります。それはそれで、僕は普段の保育を大事にし、その保育でやってることをお母さんたちに見てもらうんで、それが3歳、4歳、5歳ってなってくる。例えば説明の仕方も上手になって、去年は何言ってるか分かんなかったけど、今年はすごい丁寧にちゃんと説明してくれる。しかも友達と一緒になんか協力してやってくれてるとかね、例えばね。で、一緒にやってみたら案外難しかったと。親もなんかちょっとできなかったと。だけど、うちの子すごいめっちゃ上手にするやん、みたいなのを年長さんぐらいになってくると、うわ、すごいなっていう自分の成長、子供の成長、日々の、なんていうんですかね、育ちっていうのかな。わざわざ行事にして見せるために何かをやらなくてもいいというか、っていうのを子供が選んで親に見せてくれる。っていうようなことを、まあそれができることね、もちろん発達にちょっとこうデコボコがあったりするとそれができないお子さんもいるかもしれないけど、でもなんだろうな、でもなんか選ぶんじゃないかな、わかんないけど、まあ程度にもよりますからね、なんとも言えないですけど、そういうやっぱり選ぶっていうのは一つのヒントなんじゃないかなっていう気はしますね、やっぱりね。はい。でそこでうまくいってもいかなくても本人の責任ですよね。で、うまくいかなくてもいいんですよ、別に。で、だって先生と親と自分の親とね、どうしたって、大してうまくいかなくたって受け入れるわけじゃないですか。温かく見守ってくれる人を相手にそうやってするわけだから、そこはその責任を取るっていうのは別になんか悪い意味じゃなくて、それ、良いものも良くないものも自分のものっていうことですよね、責任を取るっていうのはね。だからそういう形っていうのもまああっていいのかな。子供らが選んで、子供らと選んで何かをするっていうことですよね、っていうふうにしていけるといいのかなという感じはあります。はい。運動会は面白い形でされてる縁はありますので、また実はまた何言ってんだ勉強会の告知させてもらってますけど、勉強会もですね、子供主体の保育って何か、まあ、また改めて書きますけど、子供主体の保育って何だろう、どういうもんなんだろうっていうことを、考えるっていうのを1回目2回目ぐらいでやりたいなと思っているんですね。で、その時にこの行事の話も、これからその運動会はまあおおむね大体終わったかもしれないですけど、あと発表会とかね、いろんな行事があって、と思うんですが、その子ども主体の行事のあり方っていうのも話していけたらなっていう気がするんですよね。で、さっき言ってた、僕が言ってた竹馬作る園は、確かその年っていうか、その学年の子たちは卒園式の入場も竹馬に乗って入場してた気がします。高さも自分で調節して、すげえ高さで、入場してる子がいた写真を見ました。はい。これはね、本当になんていうの、素晴らしい、なんて言ったらいいんだろうね、子供主体の保育をされてる縁だなっていう感じがしますね。はい。本が、その縁を追っかけた本があるので、またちょっと、今ここに手元にあるのかな。 ちょっとまたAmazon の、あれ、リンクかなんか貼れそうだったら貼っときますけど、はい。それ運動会の様子載ってたかな。ちょっとなんかいろんなことを忘れちゃってますが、はい。ちょっとまた、あったあったあったあったあった。運動会の様子は載ってないのかな。まあ僕の原点はもうここなので、あ、運動会はないか。あるかな。まあなんかあれですね、いずれ勉強会にもこの園長先生来てもらってもいいかもしれないですけどね、本当にね。ぜひなんか先生方に喋っていただきたい気がしますけど、はい。まあいずれにしても、はい、はい、ちょっとリンクは貼っておきますが、はい、ヒントになったかわからないですけど、また掲示板またですね、追加で、お書きいただいてもいいと思いますし、ご意見いただければありがたいです。はい、それではひとまずこの話題はですね、今日のところはここまでということにさせていただこうと思います。長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。